ブリランテ。
四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。四国の FM4 局が共同制作するブリランテ四国の輝く人たち。この番組は四国で活躍する元気な人たちをご紹介します。今日は FM 香川からお菓子つかさ宝月堂製造の桑田桃子さんをお迎えします。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。随分とお若い感じがいたしますが、はい、あのお年など聞いてもよろしいでしょうか。
はい、今年25歳になりました。
宝月堂さんは創業が1917年大正6年ということですからね、はい、桑田さんはあの今年創業100年の老舗の娘さんとして、まあ、その看板っていうのは随分重かったんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、まあ、幼少の頃から跡取りとしての自覚はあったんですね。でプレッシャーのようなものもあったんですけれども、それよりも誇りの方が強くて、これまでの当主たちがお客様と一緒につないできたのれんを守って、それを私たちもつないでいけるというチャンスを与えられたことをすごく嬉しく思っています。
修行にも出られたそうですね、
はい、一刻でも早く職人になって家族と一緒に商売をしたいっていうのがありましたので、うん、もう高校を出てすぐ京都の菓子屋に行きました。
そこではどんなことを学んだんでしょうか。
そうですね、やはり京都で経験したことは多かったですね、うん、伝統とか文化とか歴史っていうのを元にしたお菓子作りっていうのは、うん、やはり京都が独特のものかなと思いまして、それを元にしたお菓子作りというのを肌で経験できたのは京都にいたことかなと思います。はい、
毎日お菓子と向き合うってどうですか。
和菓子はやはりその時々のものですとか、先取りで少し先の季節のものを作ったりもするんですけれども、今ちょうど時期のものに合わせてお菓子を作りますので、桜は今週つぼみだったけど、うん、来週にはもう二分咲き三分咲き、もうあっという間に満開っていう風になってきますので、うんうん、それに合わせて桜の花の色味ですとかを調整したり、あとモミジとかはすごく顕著にわかるかと思うんですけれども、はいはいはい、緑色から黄色になって赤色になってというのを毎週というか、もうその時に咲いている木々に合わせて色の染め方を変えていきます。
そんなことしてるんですか。
はい、そうなんです。意外にね、皆さんしょっちゅう見ていただいてたらもう微妙な違いなのでわからないとは思うんですけれども、ちょっとずつ赤がちにしてみたり黄色がちにしてみたりっていうのをちょっとずつ変えながら作っています。
あのお菓子だけじゃないんですね、周りの自然にも目を配ってるんですね、
はい、やはり和菓子の題材は花鳥風月ということで、それはもう伝統的なものですので、それに縛られるというのは違うとは思うんですけれども、それがあってこその和菓子ですので。
実は、はい、桑田さんが帰ってきてからできたものもあるんですよね。
はい、
香川県の県産品振興課主催の平成28年度県産品コンクールスイーツ部門で知事賞を受賞したというね、辛いかけるあの糖ですねと書いて新糖とありますけれども、さぬき和三盆糖と香川本鷹、これ唐辛子になるんですね。
はい、そうですね、はい、
なぜこれを作ろうと思われたんでしょうか。
はい、もともと香川県を代表する特産品っていうのはたくさんあるんですけれども、丸亀のもの何かないかなというふうに探した時に、香川本鷹というのが丸亀の手島で栽培されているのを知りまして、それと何かを香川県を代表するものを合わせてみたいと思ったのがきっかけですね。
その新糖をいただきます。
はい、最初は甘いんですけれども、うんうんうん、後から唐辛子の辛みが来るかなと思います。
来た来た。うん、口の中がこう
不思議な感じですよね。
うーん、このコンクールでね、新糖を作ろうとした時に伝統と革新の間で葛藤はありましたか。
そうですね、神道に関しては伝統という面での葛藤は正直なかったんですね、
うん、
昔パリのクリスマスマーケットで飲んだショコラショーにも唐辛子が入ってましたし、甘いきつねうどんとかにも、うんうん、七味唐辛子を入れたりですとか、甘いものと唐辛子っていうものの組み合わせにもう違和感はなく挑戦してみたいと思いました。
なるほど、次はこれ作るぞみたいなことありますか？
そうですね、うん、香川の農産物を作った和菓子作りをしていきたいと思ってますので、
はい、
今は水戸の養蜂所で採れた蜂蜜をお菓子に使おうと思って取り組んでいます。
お菓子つかさ宝月堂、今年創業100年を迎えました。さあこれからの目標はいかがですか？
はい、香川に帰る前に私自身結婚いたしまして、将来子供を産んでも同じ働き方をし続けたいと思いました。でも世の中のお母さん方を見ていると皆さんとても忙しそうで、でも私たちの身近なところからでもそういった私と同じような思いの方が楽しく働けるような職場作りをしたいと思いまして、将来は小さくても同じ釜の飯を一緒に食べれるような社員食堂みたいなものを社員に設けたり、校区内の子どもたちが誰もいないお家に帰って待っているのではなくて、うちの店に帰ってきてもらってみんなで食材をしながらお母さんを待って、お母さんが仕事が終わったら一緒にお家に帰るという働き方ができるようなお店作りができたらなと思っています。
さあそれではこれまでの活動を通して得たものをキーワードとして一言にすると何になりますか？
はい、文化を歴史にしないということですね、
うん、
和菓子は技術だけじゃなくて文化も伝えていける可能性のあるものなんですね。でもその文化は伝え続けていかなければ歴史となってしまうんですね、
うん、
今あるものを大切に次の世代にリレーしていきたいと思いますので、文化は歴史にしたくないと思います。ま
あ、これからもたくさんみんながワクワクするようなお菓子お待ちしております。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。今日のゲストはお菓子つかさ宝月堂製造の桑田桃子さんでした。ブリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM 香川の大津奈美子でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。